ナオ島、ヒュッケナ、フラノ島、始まりました。パーソナリティのナオです。今日は9月の3日の午前中ですね。昨日はフラノ大雨でしてね、予報にない大雨でびっくりしましたね。多分昼間予報では29、28度とかになってたんで、あったかい空気とね、この秋の寒い空気が混ざり合ってのゲリラ豪雨のようなね、状態でした。思いのほかびっくりしましたね。せっかくまたね、畑の作業が始まったんですけどね、ちょっと残念でしたね。この雨はだいぶ涼しくなりましたね。朝もね、1度台のね気温で寒いですね。もうすっかり北海道は秋でございます。ですね、今日はですね、新しい作品のですね、ラグーザをお話ししようかなと思います。ラグーザーはですね、データを見ましょうか。1人から5人で60分前後ですね。で、作者がファビオ・ロピアーノさんですかね。こちらは2年前にカリマラを出してる作家さんですね。今回で2作目と書いてありました。ちょっとね、カリマラはやってないのでわかりませんけども、カリマラに続く2作目ということで、ラグーザという作品になります。ね、ラグーザは地中海の港町ですかね。そこの港町の町をこう自分たちはね、建築士になっていろいろ建物を建築してこの港町を作っていくということになります。なのでマップ的には海の方と山の方と2つ分かれておりまして、大変綺麗なマップになってますね。これ裏表あるんですけれども、両方同じマップなんですけれども、視認性の違いでお好きな方をどうぞという感じですかね。で、ゲームの定番的には人数によって手番数は変わるんですけれども、建物を建築して、で、資源なり、その建物建てた場所の能力なりを使うということですね。まあ、やることはその建物一つ建てるだけなんですけれども、このゲームの特徴がですね、ヘックスのマスがたくさん書かれたマップで、それぞれのヘックスが交わったところに、家を建てるんですけれども、そうするとヘックスの交わったところに建てると、隣り合ってヘックスが3つあるということになりますかね。で、その3つの資源なり能力なりを発動できるということになります。なので、どの資源が欲しいのか、どの能力を発動させたいのかによって建てる場所が違いますね。一度に3つができるので、まあ絶対あれがしたい、あの場所に建てたいと思うなら、その周りに6カ所あるんですよね。その6カ所のどこに建てるかで、さらに追加で何ができるか、まあ、例えば銀が欲しいとなっ たら銀は欲しいんだけども、その他に置く場所によって追加で木がもらえたり石がもらえたり、ブドウだったりオリーブだったりっていうことになっていきます。なのでどこを建てたいか、あとどこを追加で欲しいかなど考えてね、置いていくことになるんですけれども、もう一つね、これ特徴的なのが資材置く場所。こちらは農村というか山際、村のところには置いたら資源もらえるだけなんですけども、この港町の方に、家を建てるとですね、建物を建てるとこちらが能力、変換とか、建物を建て追加で建物を建てたり、城壁を建てたり塔を建てたりですね、あとはゲーム終了後の追加の点数を獲得できる場所であったり、そういうような能力のついた建物になるので、そちら側に置くとですね、置いた人の他にその前に置いてた人もそのマスの能力が発動する場所があるということになっております。基本的にはね、こう置いた場所からそのヘックスに沿うように時計回りで能力が発動していくんですけれども、そのゲーム終了後の、ですね、大聖堂と宮殿がですね、置いた人のみの発動なんですけども、その他の8マスが置いた人がまたさらに追加で自分の手番が回ってくるということになるので、この町はですね、最初に置いた方が後から置いてくれる人によってさらにまた追加の能力が発動になるので、お得になるということですかね。だけども、あんまり早くね、町に置くと、リソース、素材がですね、足りなくて、能力がいまいち爆発しなかったり、建物が建てづらくなったりっていうことがあるので、必ず最初にこう村の資源のところにね、建物を置いて、まず資源をそれなりに確保した後、町の方に進出していくんですけれども、そのタイミングをどうするかなんですよね、このゲーム。最初に木がないと家が建てられないので木の場所には置くんですけれども、その後どの能力、どの素材を集めていくのか、そしてどの能力を先に置くのかっていうことを考えながら進めていくゲームになるんじゃないでしょうかね。で、このゲーム、その他に、魚というリソース、素材もあるんですけども、この魚はですね、直接点数になる場所があったり、ある程度集めると、基本的な素材との変換ができたりというように、万能な素材でもあるので、そちらもある程度狙っていくと、ゲームがより簡単に進めやすくなるかなと思いますけれども、なかなかうまくはいかないということになりますかね。で、このゲーム、僕はですね、1人2人で5人と遊びました。最初はね、5人で遊んだんですけれども、その時は2着だったかな。なかなか思うように、みんながね、こう町の方に行き出すと、やっぱりこう乗り遅れまいと町の方に行くんですけれども、そうするとね、素材がおろそかになったりして、いまいちこう生産性が上がらなかったり、 魚をいっぱい取ってる人がね、ちょこちょこちょこちょこ点数入って、やっぱそっちの方が点数がね、伸びたりしてましたけれども、最初、これはですね、ボーナスカードも最初配られるんですけれども、ゲーム終了後にね、追加の素材が追加で点数入ったりとか、あと船のね、交易品で追加で点数が入ったりとかっていうようなカードもあるので、最初に渡されるので、それを指針にしてゲームを進めてってもいいのかなと思いますね。で、その他にマーケットにで買える交易品、素材が、スタートにですね、5つ並べられるんですけれども、それをどれが狙うか。で、その交易品はですね、コスト、支払うものがありまして、それが、オリーブからできるオイルであったり、ブドウからできるワイン、あと銀塊からできる銀のね、銀だったり、銀鉱石からできる銀だったり、そういうリソース、コストが必要になるので、そのコストをどう集めるかっていうのも考えながら、最初に素材集めをしていくという感じですかね。で、家建てる時も、村に家建てる時は木が必要なんですけども、町に、建てる時は石が必要になっていくので、ある程度石を3つぐらいあれば嬉しいかなと。2個じゃちょっと足りないかなと。人数が多くなるとね、そんなに置く場所も少ないので、2個でもなんとかなるかなとは思いますけれども、あとでね、魚で変換もできますし、人数が少ないと置く場所も結構あるので、3つ4つと必要になってくる場合もあるかもしれないんですけども、そのね、町に置くときにね、石が必要だっていうのもね、しっかり考えながら置かないと、こう置けなくなったり、自分が置きたいのに、後半ね、置きたいのに置けなくなったりすることもあるので、それも考えながらね、なかなか悩ましいんですよね。自分がそのヘックスに対して何個目を置くのかっていうね、4つ置くんなら4つ石が必要なんですよね、町に4つ置くんなら。町のその1つのヘックスの周辺に4つ目だったら石が4つないといけない。3つだったら石が3つないといけないということで、で、このゲームね、リソースを使ったら減りはしないので、使い放題ではあるんですけれども、結構ギリギリで、ある程度ね、素材もギリギリで取らないと手番数が決まってるので、町に置く家の駒もね、少なくなってしまうので、ある程度そこはね、割り切っていかないといけないのかなと思ったりしますね。で、その町の能力がですね、様々ありまして、基本的な素材をこう変換する、例えば銀鉱石を銀とか、オリーブをオイル、あとブドウをワインっていう場所ありますし、あとはマーケット、これは先ほど言ったマーケットを買うということを、その素材を 支払って、生産した素材を支払って、その船に乗った交易品を買うということもありますし、マーケットも をね、あらかじめ置いてたら他の人が置けばさらに追加で買えたりとかします。けれども、これがまた癖物でね、こう自分がワイン2個必要だからっつってワイン2個用意してたら、品物が買われると右にどん、あ、左にどんどんずれていくんですよね、1個ずつ。そうなると、必要なね、コストが変わってきて、自分が持ってないね、せっかくワインがいっぱい持ってるからワインの買おうのかなと思ったら、オイルに変わったり銀に変わったりして、なかなかね、こううまく噛み合わなかったりはしたりはするんですけれども、まあそういうのもね、早い者勝ちと言いますか、まあ後から出てきたのがいい場合もありますし、まあ置いているだけ手番が回ってくるというので、マーケットもね、これ早めに置いときたいんですけれども、まああとその他に、これはなんだ、これは何ですか、港場、鳩場ですね。鳩場がですね、単純に自分の生産した素材を売ると。で、市場価格が上の方のボードの上の方に決められるので、その値段で1個だけ売るということになりますかね。これは売れるものがないと置いちゃいけないんですよね。他もね、銀を変換するところは銀がないと、銀鉱石がないと置けなかったり、オイル変換するところはオリーブがないと、オリーブ1個以上ないといけないし、石も1個以上ないといけないんですよね。石はその自分が何個目の、自分の色の家が何個、その置くのが何個目かによって必要な石の数も決まっていくので、石も必要ですし、オリーブも必要と。で、ワインの工場のところは石も必要だし、ワインも必要ということになりますね。で、その他に市場、あ、市場じゃないわ、魚屋さんは魚2匹持っていれば、その都度1点入ると。これもですね、置いとけばその都度2匹につき1点が入るんですよね。これもなかなか後半でかい点数がドーンと入ったりしますね。そして塔を建てるところもありまして、その塔はですね、ゲーム終了時に壁、城壁によって自分の色が、城壁と塔と家によってつながっているところ、最大つながっているところがそのまま点数あると。10個つながってたら、塔と家と、塔と家と城壁ですかね、それをつなげて、1マスにつき1点入るんですよね。それがどんどんどんどんつながってたら1点と。なので、相手の家にあるところにその上から塔を建てたりしても、それはまだ自分のマスとして、計算できるので、結構10以上つながったりしますので、これも頑張って伸ばす。これもね、置いてあれば、先に置いてあれば誰かが塔を建てたら自分も塔を建てる番が回ってくるので、これもね、つなげたいところですかね。その他に、先ほど言った石こう、城壁を作るマスですね。これも城壁、自分の色の塔とか、家とかの横に置けば、点数が入ると。で、自分の色に挟まれておいたら3点と。で、横に置いたら2点ということで、 隣接しているところに置きたい、アクションですね、これも。で、プラス、ゲーム終了時に、この塔と家と壁で長いところも点数入るので、それも計算しながら置きたいかなというところになりますかね。それとあとは真ん中の2つ、ボーナスカードですね。このボーナス、これが宮殿。宮殿に行くと1個置いたらボーナスカードを2枚引いて1枚選んで、持っておくと。で、それがゲーム終了時にこのボーナス点として入るんですけれども、ここは、置いた人のみの能力発動になります。それとその隣の大聖堂、こちらも置いた人のみの能力なんですけれども、これは家が、その宮殿じゃない大聖堂の周りに家が置いてあるのが何個あるかによって、自分の持っている生産品のセット数によって点数が入る、ちょっとややこしい点数計算なんですけれども、まあセット数、ワインとオイルと銀が1個以上あれば1セット、2個、それぞれが2個以上あれば2セットというふうに数えまして、そのセット数が置いてある家の小さい方の数を見ます。家2個でセット数3なら2、家3でセット数2なら2というふうに見ます。で、その2っていうのを覚えていって、あとはその市場、生産品の市場がの数を全部足します。ワインが3で、オイルが2で、シルバーが1なら3たす2たす1で6で、6かけるさっきの2を持ってきて、6かける2で12点というような感じで点数を足していきます。ゲーム終了時にですね。それが大聖堂なので、いっぱい家を置いたとしてもセット数が少なければ点数が入らないですし、セット数が多くても家がなければセット数が、あ、点数が増えないということですね。で、この上の市場はマーケットの時に、カードを買われた時に追加するカードの裏に市場のどれがだけ上がるかが書いてあるので、それで、どんどん価格が上がっていきます。で、マーケットからカードが買われると、その買われた場所によって市場の価格も下がり、それと同時に何かしらが上がるということで、上がり下がりが市場によって行われるということですね。これはですね、このハトバで売ったとしても、市場の価格は変更しないんですけれども、マーケットで買われると市場が上がり下がりするということになりますね。で、それを手番をしていって、みんなが家がなくなったらゲームが終了になります。結構手番がね、そんなに多くがないので、まあ、時間も60分前後なのでかかんないんですけれども、なかなか後半ね、あそこ自分置きたいけどあの人も能力発動するから嫌だけど、そんなことしてたら置けないしな、なんて考えて、もうしょうがなく置いてね、で、みんなに一緒に能力発動して、っていうことになりますかね。なので、結構自分の手番終わったからつって手番が終わるわけじゃなくて、他の人が置いたらそこに自分も置いたらまた自分の手番が回ってくるので、結構ずっと盤面見てる感じかなですかね。 これもセイロンと似たような感じで、自分の番手番以外でも、アクションが回ってくるというゲームになりますかね。で全部置き終わったらゲームが終了になって、で先ほど言った家と塔と壁の長い人、長いところをそれぞれ点数入れます。長い人だけじゃなくてそれぞれの長いところの点数を入れていきます。なのであの人は10点、あの人は5点、あの人は6点とかっていうふうにそれぞれが入ります。でその他に大精度、先ほど言ったセット数と、その大精度の周りに置いた家の数と、あとこの市場のね価格を計算して点数が入って、あとボーナスカード、最初に配られるボーナスカードと途中のね、宮殿で手に入れるボーナスカードを使って、追加で点数が入るということになります。それで点数が決まっていきます。どんぐらいですかね、だいたい90点前後ぐらいなんですかね。1手5点から10点ぐらいの間隔で入るのかな、多分1手5点以上の間隔でいってれば、まあ5点じゃ少ないかな、まあ10点とかでいくとかなと思ったりですかね。結構やることもねやっぱ少ないので、楽しい、やっぱこれぐらいの、ね、60分前後が結構心地よくできますね。ルールがね最初ちょっと難しいというか、こう飲み込みづらいんですけど、素材も使ったら減らないとか、建てるのに木が必要とか石が必要とかっていうのはちょっとね、最初こうゲームのルール分かってる人に聞きながらやった方がいいかもしれないですけども、まあ最初何個かやったら大体ね飲み込めるとは思いますので、面白いですね。結構やっぱりもう魚の使い方とかね、あとどのタイミングでどの場所に置くかですかね。あと2人用でもね遊びました。2人だとちょっとルールが変わりまして、特別な建物、自分と相手の色以外の建物をそれぞれ2つずつ持ちます。でそれでゲームスタートします。でその追加の建物は町の中にでしか建てられなくて、しかも塔を建てる十字の場所にしか建てられないんですよね。そしてさらに隣り合う X が隣り合うような場所にはもう建てられなくなるので、誰かが塔のとこに建てたら、その特別な建物を建てたら、次の人は銀のとことかブドウのとこに建てられなくなるんですよね、隣り合ってるんで。でしかもその特別な建物はその時計回りで能力を実行していくんですけど、その時に家の色が全部自分の色になるっていう、他の人が置いてあってもそれを自分の色の置いた時だけその色とし自分の色として実行しても良いと、実行しなさいという能力の建物なので、これがですね後半に建てれば自分の家が、相手の家が自分の家として計算、個数として計算できるので、 結構能力がドーンと使い連続でこう一気に使えるんですけれども、かといって1個ぐらいの時に置いても、まあ、2個3個発動して終わりになっちゃうので、やっぱ後半に置きたいと。だけども特別な建物を置かれると、その隣り合ってるヘックスの能力にはもう置けなくなるので、置く場所も限られてきちゃうということなので、もうマーケットとかにね、4つ5つある時に置かれちゃったらね、これ5連続6連続でね、もうマーケット買い占められちゃうっていうね、恐ろしいことも起きたりね、するんですよね。しかもその特別な建物は石も必要なく建てられるんですよね。なので自分の置くのがそのね、4個目の石必要だとしても、別に何3個でも、石が2個3個持てただけしか持ってなくてもね、足りなくても置くことができちゃうんですよね。とってもこれ強い建物なんですよね。しかもその他の色、3色目の色の建物は置いてあるところに、まあそのヘックスにですね、その後に誰かが置きますよね、自分か相手が。そうして能力時計回りに発動していくんですけども、その時は置いた人の家の駒として計算してもよいと。なので自分が置いたら自分の色、相手が置いたら相手の色で計算するという色にも変化するので、それがね、なかなか考えどころなんですよね。で、最後の計算するときに、この塀と塔と家がつながってたら点数、その分点数なんですけども、その他の3色目の色の駒はその時はお邪魔の駒として発動するので、もしかしたらその3色目によって途切れたりすることもあるということなんですよね。なかなかね、とっても強いので最後まで温存しておきたいんだけども、あんまり温存しとくと置く場所がなくなったり、いいとこ置かれたりね、したりしてね、なかなかこう使いどころをきちんとね考える、こう3人以上でやるゲームとはまた少し違ったこう思考が必要になってきますね。なかなか2人もね、こうかなり悩みますね。やっぱ資源もある程度は多いって結構ね、相手よりも飛び抜けるっていうよりも、相手のを睨みながらね、こう2人なんでね、なかなかこう将棋のように、こうそんなにね、運要素も少ないので、このゲーム、まあカード、ボーナスカードの引きとか出てくるこう交易品とか、これはランダムなんですけれども、もう盤面見えてるのはもう運がないので、こう将棋のようにこう一手一手パチンパチンと刺す感じになりますね。こうじりじりとこう膝を突き合わせながらっていう感じのプレイ感ですかね。2人は2人でね、これ盤面が広いからぬるくなるっていうわけではなく、この特別な駒の使うタイミング、これがなかなかしびれましたね。やっぱこれ置くタイミングによって、やっぱこう能力がドンと使われたり、はたまた不発に終わったりっていうのがね、あるので、なかなかこうじりじりした感じになりますね。で、2人用はそれぐらいですかね。ソロ聞きたい人いますかね。ソロはある程度仮想的2人対自分として、ゲーム進んでいくんですけど、仮想的はね、 18個の、町に18個も置くことが予約されている場所があるんですよね。もうでもうそれ以外の場所に置くしかないんですけども、もうどこに、仮想敵が来るか、まあ、最終的な個数が分かるので、あらかじめこう置かれる、たくさん置かれる場所を睨んで早めに置くとかしとけば、ある程度回転するのかなと思ったりしましたね。それでも結構接戦ではありましたけども、これはなんとか辛くも勝ちましたね。なかなか一人プレイもそれなりに考えて遊ぶことができましたね。多分難易度調整もできるので、多分導入、ソロプレイの導入は、まあ、標準的な多分レベルなんだろう なんだろうとは思いますけれど、難易度をソロプレイで難易度調整すれば、だんだんとこう歯応えのある感じになるのかなと思いますね。これはですね、 10 Days Games からね、日本語のルール付きで売っております。まあまあお値段はね、ちょっとお高めなんですけれども、1時間級のねゲームで、ルールもそんなに多くなく、こう悩んでできるっていうのはね、楽しいのかなと。多分人数によってもこうマップが変わらないので、それでいて人数が2人、3人、4人、5人とこのマップで行くので、多分人数によってもこうぎゅうぎゅうで置くことになるのか、ある程度置ける場所があるので、どのあたりでとか、こう取り合う感じが変わってきたりするのかなとは思いますけれども、多分人数によってもプレイ感違うねっていう話はしてたので、やっぱりこう、なのかなと思いますね。それぞれのプレイ人数で試してみてもいいかもしれませんね。3人、4人、5人とね、なかなかね、2人でゲーム会で2人ではね遊ばないんですけれども、ぜひもし持ってる方ね、誰かと2人でやったら、2人は2人でまたね痺れる戦いになるので、まあお試してみてはいかがでしょうかね。ラグーザ駒もなかなかこう塔の駒とかね、こう家の上にこう乗せれる形になってたりねしてますし、リソース素材の管理がね、なんかちょっと変わってまして、カードで数字でこう回しながらカウントしていくのであったりね、これ2人ソロプレイの時にね、いちいち紙回すのめんどくさかったんで、サイコロで表しましたね。僕はめんどくさかったので、八面体ダイスがあれば、八面体を16個じゃないや12個八面体ダイス12個はなかなか持っている人はいないんですけれども、まあ6面体ダイスでもいいんじゃないかなとは思いますけどね。そちらで管理しましたね。ラグーザこれもうずっとね買うかどうか悩んだんですけども、最初ゲーム見た時にこうやっぱ駒がね、塔とか こう壁とかできてね、こう街っぽくなっていくのがね、とっても見栄えがね、良くてね、いいかなと思ったけど、箱絵がちょっと難しそうなゲームですよみたいな箱絵だったので、ちょっと躊躇してたんですけども、とってもね、ルール量も程よくて、なかなかお気に入りのゲームになっておりますね、ラグーザ。今日はね、ラグーザのお話をしましたよということで、終わりたいかなと思います。またね、人数が3人4人で遊んだらお話しするかもしれませんが、おすすめでございます。これ何人でもおすすめかな。1人でもまあ良かったし、2人でも良かったですね。以上になります。ご感想ですね、ご意見ご感想お待ちしております。Twitter のコメントや DM でお待ちしております。ハッシュタグフラノのなおさん、フラノは漢字でカタカナでなお、フラノのなおさんでよろしくお願いいたします。アンカーで聞いていただいている方は拍手ボタンを押してくれると嬉しいです。ポッドキャストなどでね、ツイッターじゃねえや、iTunes とかね、Google とか、Spotify とかね、ポッドキャスト、いろいろ聞けますので、そちらで聞いてみてください。登録もしてみてください。以上になります。それでは、また、したっけねー。